先週はロマ書14章の後半からキリストに仕える人は人を罪に誘うのではなく人を霊的に成長させるという話でした。今週は15章に入って自分の満足を求めない生き方をしようというお話です。私事になりますけれども、先週の火曜日に娘が名古屋の名物ひつまぶしを食べて帰ってきたって言って喜んで話を聞かせてくれました。下北沢で新しく店がオープンして半額セールで食べてきたんだよということでした。格別に美味しかったというお話でした。で、調べてみましたら水曜日の朝、もうその半額セールは終わっていましたので、いけない、私たちは預かれないということは分かったんですけれども、じゃあ他にうなぎの店ってあるのか。例えば東京タワーの近くにある野台湾という老舗のうなぎ屋さんがありますけれども、一番安いうな丼の竹というのが2300円、サービス料が 10%、 消費税 8% で合わせて2730円だということで、往復2000円ぐらいかかるので1杯5000円というのが分かって、やすやすと断念をしました。せっかくの休みの水曜日だったんですけれども、こんなことで本日の説教題、自分の満足を求めないというのを夫婦で実行することになりました。で、その時々に食べてみたいというものを食べたら幸せなのか、で決してそうではないなというふうに大学生の頃に思いました。実家に帰ったある夏の日の夜のことなんですけれども、夕飯の後にアイスクリームを食べたくなって、近くにあったシャトレーゼというところに行ってアイスを買って帰ってきてみんなで食べたんですけれども、お金の小銭の準備をして家を出て何にしようか迷って選んで買ってきて食べて小一時間かかるわけです。じゃあそれで幸せになったのかというと、あまり幸せではありませんでした。子供の頃のアイスクリーム一つ食べて幸せになれる、そういう自分が懐かしいと思いました。今年の1月にはアジア学院、栃木県の那須にありますアジア学院に泊まらせていただいたんですけれども、生まれて初めて豚の餌をあげるというのをしてみました。持ち寄るだけで、餌を持ち寄るだけで豚はもう大騒ぎになっていました。実際に餌を投入する段になると豚たちは命がけというか死に物狂いというか、周りの豚を押しのけてまで餌を食べ荒らすわけです。あれだけ貪欲に食べるわけですから、食べ終わった後はさぞ満足だっただろうと思います。でも自分は何かを食べてもう満腹して、ああもうこれで死んでもいいみたいに思えるふうにはなれません。食事よりももっと意義深い幸せがあるに違いないと気づいているからです。さまざまな失敗を経て最後に気づいたのは、自分の幸せを追い求めたとしても、自分の満足を追い求めたとしても決して幸せにはなれないということでした。結局は命の与え主、信じる者に使命をくださる、夢をくださる天地創造の神と格闘して真剣勝負の末に得られる満足、祝福、こういうものが人を幸せにするのだと思ったわけです。で、それはつまり神様がくださる人生の目的を正面から受け止めて、その達成に努める そういう幸せです。ロマ書の15章1節は次のように教えます。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。神様が私たちにくださる人生の目的というのは、その多くは周りの人たちの尻拭いに関係しています。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであるというわけですから、神様に人生を捧げる人というのは、他人がした失敗の後始末をし、他人がまいた失敗の種から伸びた雑草を引き抜いて良い種に置き換える作業をする、そんな人生を歩むわけです。イエス様が私たちの罪を帳消しにするためにご自身の命を投げ捨ててくださった、そのように私たちも周りの方々の尻拭いをすることで神様にお仕えするのです。表参道にある東京ユニオン教会はホームレスのためにおにぎりを握って朝配るという働きをしています。独協大学前の駅の反対側にあるリバーサイドチャペルは子ども食堂を開き、また行政と協力して安価な学童保育を行っています。18世紀後半のイギリスのメソジスト教会は産業革命の時に苦しむ肉体労働者に伝道した上で、貧しいその子どもたちのために学校を作って質の高い教育を提供し続けました。また世界には孤児院を開いたり病院を開いたりする教会もあります。あるキリスト教の団体は船を病院に改造したのでしょう。外科手術ができるようにして、でその船を病院がないアフリカの諸国に派遣して無料で手術をして差し上げるという奉仕をされています。何百人が働く病院船ですけれども、その全部が個人や団体からの献金で賄われています。創価教会では毎年40万円前後集まるクリスマス献金を国内外の教会や団体にお送りしています。でその一つが知花須賀子宣教師への献金です。月々3000円と考えて3万6000円を何回か送金することができました。知花宣教師は南米のパラグアイに女性一人で赴いていって、ピラポという日本人の移民が多い町にたどり着きました。でそこにあったのは40年間ほぼ無牧、牧師がいない教会で、信徒数名で細々と信仰の火を守り続けてきた、そういう日本人教会がありました。もともと中学校の先生だった知花先生は教諭の時にパラグアイに行けと神様からの語りかけを受けて、逃げられずに数年後に神学校に行って牧師になったという方でした。でボリビアの日本人教会にまず行かれて、その後パラグアイに行ったわけです。4年間の働きの末に土地を購入し、また広々とした建物を建てて帰国されました。今後任の江原由紀子牧師が赴任して、それがクリスチャン新聞の第一面に掲載されています。私たちの献金が地球の裏側で見事に花を咲かせたという例だと思います。信徒は5人ほどしかいらっしゃいませんけれども、現地には日本語を話す日系人がたくさんいます。私たちの小さな自己犠牲を神様は大きく用いて、パラグアイでの宣教の礎を 神様が敷いてくださいました。どうしてこのように他人の尻拭いとか他人を助けるために人生の時間やお金を人は捧げるのでしょうか。なぜそうするのかというと、その時初めて私たちの人生に神様が意義深さを、深い意味を与えてくださるからです。うなぎを食べるのに1万円をかけたり、アイスを食べるのに1時間、それぞれ満足があると思います。しかしその1万円や1時間を主の御用のために特別に用いるのであれば、その小さな犠牲を神様は大きくしてくださいます。2年前に息子が高校に入った時に、スタートダッシュが大事じゃないかということで塾に通わせたんですけれども、その塾の親子面談というのがあって行きましたら、ある授業を取ってほしいから3万数千円を振り込んでほしいと言われて、その日のうちに振り込んだわけですけれども、結局息子は忙しくなってその授業を受けることができず、お金も戻ってきませんでした。あのお金を主の御用のために用いることができたらどんなに良かっただろうかとしばらく悔やみました。お金が入ってきたり突然時間ができたりしたときに、それをどのように用いるのか、天地創造の神様は私たちに責任を問うていらっしゃいます。もちろん時には楽しみのためにそれを用いることは素晴らしいことですけれども、しかしもしかしたら何か特別な御用のためにそれを使ってほしいと神様が思ってらっしゃるかもしれません。気持ちが良ければいいというのが現代人の生き方だと思います。私たち知らず知らずのうちに全世界が自分を満足させるための生き方というものに全世界が今踊らされていると思います。しかしそれを追い求めるだけで本当に私たち満足ができるのかというと、それほど私たち人間は単純ではないのです。他人の弱さを担って自分の満足を求めない人、そのような強い人の働きというのを、例えば単純に教会での態度として言うのであれば、周りの人に何かを与えようと思って教会に来る人がそのような人だと思います。なぜそんなことができるのかというと、日頃からイエス様との深い交わりを持っていて、普段から神様の恵みを味わっていらっしゃるからです。もしかしたら私自身はあまりいい見本にはなれないかもしれません。与えるということについて、今学びを続けているところです。もともと何かをもらうことで自分は幸せになるに違いないというふうに思って生きていました。例えば教会に来たら、子供の頃ですけれども聖書がもらえたということがあって、とても嬉しい思いをしました。罪を許してもらって永遠の命をもらえる、これも素晴らしいことでした。また聖書の話を聞かせていただいて神様をもっと深く知ることができる、そういう幸せを求めて教会に通い続けていましたけれども、しかし人生の壁に何度もぶつかって、よくよく祈って聖書に聞いてみたら、もらうだけではそれほど幸せにならないというのを最後に気づくわけですけれども、それがたかだかまだ20年しか経っていません。それから少しずつ与える生き方というものを学んできたところです。小さな犠牲でも神様はそれを大きくしてくださるのだとか、その神様が働かれるという場面に遭遇するたびに、感動を受けたり、涙を流したりして、喜びをかみしめてやってまいりました。 目に見える成果が上げられなかったとしても、主と共に歩むということを目指して、主を信頼して生きようと思ってやってまいりました。で、人生の目的は、目標は何かというと、日本の教会、特に日本キリスト教団をある意味、立て直すことです。教会を立て直すことで、日本が素晴らしい国になっていく、次世代のリーダーを神様が育ててくださることで国が変わっていくということを人生の目標としています。そのために日本キリスト教団の先生方を愛するということをしようと思っています。で、同時に今ではキリスト教学校の教育環境をまた質を高めたいということも視野に収めて平日の働きを続けています。隣の教団の出版局の立て直しのためにも創客協会の皆様と共に祈りを合わせているところです。20年30年の先を見据えて今できることに取り組もうというふうに考えています。振り返ってみるならば、この小さからぬビジョンを実現する原動力として創価教会とまた新しい牧師館が用いられています。新学校は韓国で学びましたけれども、どうしてそんな外国の学校に行くのかということが問題になるかと思います。昨年亡くなった神学者で古谷康夫先生という方が日本の教会について書かれた本に、20年前ですけれども、どうして爆発的に成長を遂げている韓国教会の秘密を誰も探りに行かないのかという文章が載っていました。このチャレンジを正面から受け止めたいという気持ちもありました。それで韓国の教会に行ってみましたら、成長している教会というのは純粋に聖書の御言葉を信じて神様と人のために犠牲を払うということを本当に喜びにしているということが分かりました。で、私のような彼らから見れば非国民ともいえる日本人をも受け入れて食事を提供し愛情を注ぎ祈ってくださいました。で、日本では体験できなかった深い信頼関係に恵まれて癒されて帰ってくることができました。他人の弱さを担い自分の満足を求めない生き方をする方々からたくさんの祝福を受け、それが日本に伝わって世界を変えようとしているのです。しかし、この自分の満足を求めないとは言っても、それは周りの方々の要求要望にことごとく応えるということでは必ずしもないと思います。自分の満足度を求めないとは言っても、その方向性というのは相手の徳を高めること、相手がイエス様の背中に向かって、霊的に成長するための奉仕だというのです。15章2節は次のように教えます。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。周りの人方々を喜ばせるということは大事なんですけれども、さらにその先に神科学の役に従って言うのであれば、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですという部分に着目をしたいと思います。糖尿病を患っている人に甘いものを勧めて喜ばせるという話ではありません。痛風を患う友人にカラスミやビールを食べさせたり飲ませたりして喜ばせるというわけでもありません。相手が愛と真理であるイエス様に触れて人生の課題を乗り越えられるようにお助けするというのが私たちの働きです。時に相手を怒らせるというリスク、相手を傷つけるというリスクを冒してでも 相手を成長させるという生き方になります。これは比較的難しい働きだと思います。自分の家族に対して悪いところを指摘して、そしてイエス様の教えによって諭すというのを家族にするだけでも大変ですけれども、さらに、職場の方とか教会の方々とか、近所の方々、子どもたちに、それをして差し上げるということができれば、それは主イエスが求める立派な信仰者の生き方だと思います。教会というところは、初めて来られた方、イエス様知らない方々が来られて愛情を注がれて居場所を見つけ癒されるということが起これば素晴らしいことですけれども、ただ愛情を注ぐだけでは、表面的な親切だけでは、その人はいつまでたってもお客様になってしまうということがあります。もらう人で終わってしまっているとだけでは人は成長しない。一人前のクリスチャンになるためには、その上の段階の愛情、自立に向けた訓練というものが不可欠になっています。イギリスの上流階級の子女が学ぶ中学高校をパブリックスクールと呼んでいます。イートン校とかハロー校とかラグビー校というのが日本でも知られていると思います。費用は年間500万円を下りません。でそういう学校では普通の学校で許されない特別な学びがあります。例えば CCF と呼ばれている軍事教練も彼らはしています。単にライフルや銃を扱うだけではなくて、船の操縦、飛行機の操縦まで学ばされる。もちろん軍用機ですけれども、そういうさまざまな学びをしています。時にはサバイバル訓練と称して、必要最低限のものだけ持たされて、僻地に数日間放置されるという訓練もされている学校があるそうです。でこのようにしてイギリスの上流階級の子どもたちは世界のリーダーになる資質を厳しい訓練を通して身につけていっています。日本のエリート校と呼ばれる学校の一部が受験勉強一本やりで、あるというのとは大きな違いです。でこのように、このことをもっと教会のこととして考えると、来られた方々をいつまでもお客様扱いして差し上げるというのがは、私たち責任を十分果たしていないことになります。キリストの戦士を育てるように、神様は私たちを祝福してくださっています。キリストの戦士というのは単なる良い人ではなくて、イエス様の視点から善悪をが判断できるような人であります。また悪霊の攻撃、誘惑を断ち切って主を喜ばせることのできる人であり、周りの人を助けて相手を霊的に成長させることのできる人でもあります。ですから私たちは単なるいい場所を目指すわけではなく、イエス様を知った方々がいずれはキリストの戦士として、イギリスのパブリックスクールを卒業した人のように厳しさに耐えられる立派な方に成長させる、そういう場を提供していかなければならないと思っています。4節は次のようにさらに教えています。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。私たちはイエス様を自分の救い主と信じて、イエス様の御声に耳を傾ける中で、神様から使命をいただいたり、また夢をいただいたりすることがあります。神様のくださった夢や使命というのは、自分たちの力でやり遂げるにはあまりにも大きすぎるものです。そして複雑です。どうやって成し遂げたらいいのだろうかと途方に暮れると思います。しかし神様がくださった使命や夢は、 実は神様ご自身が奇跡をもって成し遂げてくださるものです。旧約聖書を見ますと、創世記の最後の部分方にアブラハムのひ孫でありヤコブの息子であるヨセフの物語が出てきます。37章です。ヤコブを父とするヨセフの兄弟というのは非常に複雑な環境に置かれていました。父ヤコブには妻が2人いまして、それは実の姉妹だったわけです。さらに2人の妾が加わって4人の女性が息子を産む競争をして、次々と男の子が生まれてついに12人になったという家族です。ヤコブの愛情を自分に独り占めしたいという競争がなされていました。当然息子たちも腹違いの兄弟同士でヤコブ、父ヤコブの愛情をめぐって大騒ぎをしていました。兄や弟を押しのけてでも父に認められたいと願っていました。ところがヤコブの愛情は妻の妹の方であるラケルの息子ヨセフに注がれてしまったのです。最愛の妻が産んだヨセフに、ヤコブ自身が長い裾の長い晴れ着を作って着せて猫可愛がりしていました。でその上の10人の兄たちは一度ヨセフを心の底から憎んで穏やかに話をすることもできないというふうになっていました。17歳の時ヨセフは夢を見ました。兄弟とそして父母もがヨセフにひれ伏すというありえない夢でした。でヨセフはこれを無邪気に兄たちに話をしてしまったわけです。激しい嫉妬心に燃えた兄たちが荒れ野でヨセフを穴に投げ込み外国の商人に売り飛ばすことにしました。銀貨20枚ということです。もしかしたら20万円とか40万円とかという安価な値段で、別の人たちが先にヨセフを奴隷に売ってしまったという事件が起こりました。そして言葉もわからない外国エジプトに連れて行かれて奴隷としてヨセフは働かされ、挙句の果てには犯罪者として牢獄にぶち込まれ30歳まで日の当たらないどん底の人生を歩むことになりました。十数年間ヨセフが味わった屈辱というのはどれほどだったであろうかと思います。例えば高校2年生がある日突然外国人に拉致されて病院で注射を打たれて意識を失い、新潟港からマンギョンボン号で北朝鮮に連れて行かれて日本に侵入するスパイを養成するための日本語教師にならされた。それに似たような人生かと思います。親を失い生まれ故郷を失い外国に行かされて、さらに金日成や金正日そういう人たちへの忠誠を誓わされて日本を裏切る働きをしなければならない屈辱、理不尽、不条理、悲しみの人生を歩むわけです。しかしヨセフは30歳になった時にエジプトの国王ファラオに呼び出されて、それがきっかけでエジプトの総理大臣に抜擢されました。7年経って地中海にひどい飢饉が起こると生まれ故郷から兄弟たちがエジプトの穀物を買いにやってくるわけです。その時に17歳の時に見た夢が実現しました。相手が誰かもわからない兄たちがエジプト総理大臣にひざまずいたのです。ヨセフは父親が死んでから兄弟に言いました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。創世記50章の20節です。 理不尽と悲しみを強いられる人生、それが十数年続こうとも、神がくださった夢は必ず実現するのです。同様に創世記6章にはノアが登場します。箱舟に全世界の動物を乗せて洪水から脱出するという夢を神様からもらいました。海もない土地でひたすら船の建造を続けました。最低でも50年、長ければ80年から100年かかったと言われています。神様に従わない人たちがからノアはどれほどやじられ、バカにされ苦しめられたかと思います。人々がしかしいつもの通りに飲み食いをし、息子や娘の結婚式で1週間にもわたる祝宴を楽しんでいたときに、雨は降りやまず、ついには洪水になって全世界が水没してしまいました。100年にも及ぶ屈辱の日々からノアは解放され、家族と共に8人が救い出されました。命の与え主である神がノアに与えた働きを用いて、その夢を実現させてくださいました。暴力と裏切りで満ち溢れていたこの世は滅亡し、世界の動物たちと神に従う者ノアの家族が生き残ったわけです。ロマ書15章4節は教えます。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。せっかく夢や使命をいただいたとしても、このように旧約聖書を読んでいなかったら、私たちは困難に直面するたびにくじけてしまうかもしれません。これら聖書に出てくる立派な信仰者の苦しみを知らなかったとしてはしたならば、私たちはすぐ諦めてくじけていたかもしれません。神様がくださる夢というものはとても複雑な過程を通して実現するものです。まともに取り組んだとしても常識的には勝ち目がありません。しかしそれでも諦めないのが強い人、成熟したクリスチャンの姿です。ダビデ王は約束の地をの支配を完成して国家の統一をも成し遂げたわけですけれども、少年の頃は兄たちから嫉妬され、さらには先代の王サウルから命まで狙われ、苦しみと悩みが絶えない半生を送りました。そんな中で主なる神に頼ることを知り、たくさんの賛美歌を歌いました。歌詞だけが今旧約聖書の詩編に収められて現代にも伝えられています。私たちの救い主主イエスはご自身の満足をお求めにはなれませんでした。私たちも安易に自分の満足を求めるのではなくて、祈って主の招きに従い、夢と使命をいただいて忍耐して、その実現のために今日できることに取り組んでいきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは大いなる方、私たちは罪人です。自分の満足を求めて歩むときに、あなたは御言葉を通してこっちに来なさいと指し示してくださいます。私たちがくじけそうなときに、聖書の物語を教えてくださり、私たちの目を覚ませ、力づけ慰めて励ましてくださいます。弱い私たちの信仰を 今日も支え、目に見えるこの世の中が実は世の中のすべてではないということを教えてくださいます。私たちの国籍は天国にあります。そしていずれは満面の笑みを持ってあなたはその天国で私たちを迎え入れてくださいます。その時あなたから多くの祝福をもらえることを私たちは知っています。困難な世の中にあっても私たちは声を合わせ、また心を合わせてあなたの御名を賛美します。どうぞあなたが私たちのすべてでありますように。創価教会の歩み、日本の全部の教会の歩み、世界の教会の歩みを豊かに祝福し用いて、この地上がますますあなたに祝福される場所になっていきますように願い求めます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。